説教再創造増田元琴牧師。
主にある皆さん、今朝私たちは神に愛されている者の一人としてここに招かれています。そして皆さんはその神の愛に応えてこの場に集い、共に神の民として主を賛美する群れとして集められました。皆様お一人お一人の上に神様の祝福と光が豊かに臨みますように。本日は聖霊降臨日ペンテコステです。ペンテコステは教会の長い歴史の中で復活日、イースター、そして降誕日、クリスマスとともに三大祝祭日として覚えられてきました。しかしながらその中では一番いろいろな形で覚えることの難しい日であったのかもしれません。しかしもし聖霊がなかったならば、私たちはこの場に集って礼拝を捧げることはできませんでしたし、私たち一人一人がイエスは救い主であると告白することもできなかったでしょう。聖霊というのは神様の力のことであり、神様の愛のことです。それが与えられた時に初めて力のなかった、そして本当に挫折をし砕かれていた弟子たちが人に言葉を伝えるものとなった、愛を伝えるものとなった、教会が建てられていった、そのことを覚える記念日です。聖霊が弟子たちに与えられるということは、かつてイエスが弟子たちに前もって約束されていました。新約聖書で先ほどお読みいたしました使徒言行録の1章8節にはこう記されています。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、力を受ける、これが約束です。この力という言葉は聖書が書かれている言語のギリシャ語ではデュナミスという言葉が用いられています。これは不可能を可能にする力、奇跡とも訳されます。デュナミスという言葉はちなみにダイナマイトという言葉の語源になっている言葉なんですね。こう爆発的な力、内在している。哲学では例えばアリストテレスがこのデュナミスという言葉を用いて、可能体、これから爆発的な力を持っている、そういう存在というものを表現しています。弟子たちは聖霊を受けて不可能を可能にする力を与えられ、奇跡を行う力を与えられ、どのような人々にも伝わる意味のある言葉が与えられた。私たちはそのことを今朝ご一緒に祝っています。礼拝堂ちょっと周りをご覧くださいませ。私もそうですけれども、ペンテコステのシンボルカラーは赤ですね。なぜ赤なのかと言いますと、炎のような舌が一人一人の上にとどまって、そして言葉を語ることができるようになった。炎は赤です。そしてこの赤は神の情熱の赤なんです。言葉、それは生きよう、あなたに生きていてほしい、生きてほしい、あなたの命を用いてここからあなたの人生を自分らしく切り開いて歩んでいきなさい、そういう神様の励ましの言葉です。それを語らせるのは愛の力ですね。その人を思い、その人を押し出そうとする、そういう神様の力が一人一人に臨んだのだと。それがペンテコステです。私たちにとっては本当に豊かな祝福の時です。弟子たちはそれまで地上を歩んでいたイエス・キリストの姿を見ながら、イエスに命じられたことを行い、イエスが語られた言葉を学んできました。しかしイエス・キリストが亡くなって復活された後、天に昇天される、もう今からはイエス・キリストの姿は目に見える形では見えません。その意味においては弟子 出会った一人一人が聖霊を受けて主体的に自分で決断をし、自分の賜物を持ってそれぞれの場所に行く、使徒になっていくんですね。弟子たちは自分の力、決断力ということによって行ったというのではなく、そこに聖霊の力が与えられていたのです。どういう時に聖霊の力は与えられるのでしょう。祈っている時です。人はなぜ祈るのでしょう。無力な時、無力を感じる時、人は祈ります。自分になし得ないことが、それでもなお望み、そしてそのことが実現されていくように、人は祈ります。それだけではありません。自らの力が正しく使われるように、その時に人は祈ります。神が求められることのために用いられていく時、自分が想定していたこと、予定、そういうことを超えて、はるかに豊かに導かれ、想像もしていなかったような出会いや事柄が起こっていく。聖霊降臨というのはそういう出来事です。私たちの目にはマイナスと映っていたようなことが、神によって私たちの目には失敗と挫折と受け止められてきたことが、聖霊によって新たな力に、新たな局面に変えられていく。それがペンテコステの日です。弟子たちに聖霊が下るとき、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえた。響き渡るゴーという音だったんでしょうか。太鼓のような音だったんでしょうか。ペンテコステの礼拝を太鼓で守る教会もあります。私はそういう教会で礼拝を捧げたことがあります。ドラムが打ち鳴らされるんですね。ドラムの音っていうのはやっぱりこう鼓動、自分の中からどんどんリズムが湧いてきて、そしてこうそのリズムに乗って自分も踊りたくなる、そういう力です。聖霊を与えられると一人一人が生き生きと躍動していく。聖霊は風、音、炎、いろいろな形で表現されます。その中で弟子たちは満たされていきました。その言葉によって地の果てに至るまでイエスは救い主であると証しします。世界にある力、人の持つ力があらゆる時、あらゆる場所で神の働きのために用いられていく。自分の勢力拡大のためにではなくて、神様の働きのために用いられていく。神の救いの完成が進んでいきます。そのことに導く、可能をならしめる力が聖霊です。私たちの持っている可能性や能力、そして私たちができうる、たとえどんな小さなことであったとしても、聖霊はそのことを神様の技を働く力としてくださるのです。教会の働きの中でも聖霊の力が中心となって働いてきました。教会を生み出し形作るのも、イエスの教えを受け継いで人々を信仰に導き、祈りの場となるの、教会を一つにして新しい時代を作り出すの、聖霊の力です。しかしその姿が目に見えないために、聖霊は分かりづらいものだと考えられてきました。ある方がこのような例えを語っておられました。スポーツ選手を思い浮かべてください。そのスポーツ選手が何か活躍をした。そういう時にその背後にはおそらくコーチがいて、そしてそのコーチが一生懸命持ちうる限りのものを伝えていたでしょう。選手の方もそのコーチを信頼して、自分なりの必死の努力を重ねていったに違いありません。そこには、人々には見えない力が働いています。私たちは聖書の言葉を通して、そうした見えないけれども、私たちを導き、支え、励ます力を与えられている。それが聖霊の力です。 エルサレムにいた弟子たちは他の国々の言葉で話し出したとあります。今朝も総礼拝でそういう能力があったら受験前に欲しいねっていう話がありました。全く私もそう思いました。そうであったならばなんとそれは私たちにとって、素晴らしい出来事であったのだろうか思うわけですけれども、弟子たちはたくさんの言葉で話し始めた。これはこのあと世界にイエス・キリストの福音が伝わっていくことのビジョンがそのような出来事として描かれているのだと思います。弟子たちは多くの言語で神の偉大な技を語っていくのだ。それは単なる言葉の種類を語っているのではなくて、使徒言行録2章の10節から11節にはこう記されています。ローマからの者、ユダヤ人、回収者、クレタ、アラビアの者。それはローマから来た、ローマ帝国の首都から来た、そういう社会的な立場。また生まれながらのユダヤ人もいれば、ユダヤ教に回収した人もいる、そういう文化的な立場の違いもあります。クレタ島というのは海の中に浮かぶ島ですね。アラビアというのは砂漠です。そういうすべての人々に対してこの神の救いの言葉が語り始められたのだ。そういう違いということを超えて、いえ超えるというのは超越してという意味ではなくて、その一人一人に届く言葉として語り始められたということです。そうして日本にも神の救いの言葉が届けられました。16世紀にはカトリックの宣教師によって福音が伝えられましたけれども、長い鎖国の時代がありました。その後江戸幕末から開国に至る時期に宣教師という形で入国ができませんでしたから、医療従事者として日本にやってきた人々がおられました。その一人がジェームス・カーティス・ヘボンという方です。ヘボン式というローマ字の生みの親ともいうふうに言われている方ですね。この方はご自身でもヘボンというふうに言ったので、私たちはヘボンと言い習わしていますが、今流に言うとヘップバーンですね。オードリー・ヘップバーンなどと同じヘップバーンという方でした。幕末に訪日して、そして横浜で医療活動に従事しておられましたけれども、この方がなさったのは聖書を日本語に訳すということだったんです。初の和英辞典、和英五輪修正を編纂した人でもあります。ヘボンが日本伝道のためにニューヨークを出発したのは44歳の時です。開業医としてすでに成功を収めていた中でした。しかしどうしても日本に行って主の福音を述べ伝えたい。そういう情熱を、聖霊の導きをいただいて彼は日本にやってきました。アメリカ長老派教会に所属していたのですけれども、その中で大切にされていたのが聖書です。一人一人に神様が語りかけられるのであれば、誰か特定の人がその聖書の言葉を独占するのではなくて、どんな人も聖書のメッセージを理解する。そのことのために聖書を翻訳していくということを行っていったのです。来日後、ヘボンは行く先々でこれは何ですかと聞いて回ってメモを取ったのだそうです。それによってヘボン式ローマ字を広めたと知られています。それは文字の読み書きにとどまりませんでした。すべての人が等しく教育を受けるという根拠にもなったので、東京で明治学院を創設して初代総理に就任するなど、日本の教育にも大きな影響を与えました。またこのヘボン塾を引き継いだバラによって建てられた横浜海岸教会、日本キリスト公会と呼ばれましたが、ここで英語塾が行われていました。ここで学んだ方の中には青山学院委員長にもなられた本田洋一という方もいらっしゃったのです。ですからこのバラという方は医療従事者として日本に来た方でありましたから、医療を通じて多くの人々、その命を 支えるという働きをした。同時にそれは人々の間に入っていって、人々の痛みを聞き、またこれは何ですか、あなたの言葉を私に聞かせてください、そういう機会にもなっていったのです。もう一つ、このヘボンが所属していた米国長老教会はピューリタンと呼ばれる、そういう流れの中にありました。ピューリタニズムは権威に頼らない民主的な意思決定をするということを大きな特徴としていました。民主主義というと多数決で事柄を決めると考えられやすいのですけれども、実はこのピューリタニズムというのは異論、異なる意見、あるいは少数意見、その複数の視点をもってして、そして判断するというところに大きな特徴があります。一つの権威を持って何かを決めていくのではなくて、いろいろな人の視点を持って、そしてその一人一人がかけがえのない神が愛する一個人である、その存在を生かすために組織は存在していく、その考え方、ピューリタニズムに由来していく民主主義の考え方、これも明治期にキリスト教によって起こされていった考え方でありました。またベッテルハイムという方は、今の沖縄琉球にやはり医療従事者として宣教を開始して、この方も琉球語で使徒言行録、あるいは福音書やパウロ書簡も翻訳していきました。日本の中の言語ということでは、明治時代に聖公会のジョン・バチュラーがやはりアイヌ語の聖書を刊行しています。最近では、現代の方言によってですね、山浦さんとやはりカトリックのお医者様が気仙語訳新約聖書というのを翻訳されました。岩手県の気仙方言によるそういう新約聖書です。一人一人に届くように神様の愛が私たちの人生を動かし、私たちの生きていることをその基盤から、そこから支える、その救いの技がここには書かれているのだ。聖書は言葉の回復、関係や信頼の回復を与える言葉を求めるものだと信じられているのです。先ほど読まれました創世記においては、大きな力で一つにまとめ上げようとしたバベルの塔、その高い塔を建てようとした一つの力で支配しまとめ上げようとする力が滅ぼされてしまった、バラバラにされてしまったということが記されていました。言葉は人を支配するためにも使われます。しかしペンテコステの時に私たちが覚えるのは、人を生かし、人を愛し、お互い同士がつながり合い励ます、そういう関わりを作っていく言葉です。多くの言葉が満ち溢れている私たちの社会です。しかし私たちが一人一人神様からの愛を受けて、どのような言葉に基づいて生きていこうとしているんだろうか。情報ではなく生かす言葉に基づいてです。私たちの周りには情報はたくさんあるかもしれませんけれども、私たちを本当に生かすのは情報ではなくて、私たちを本当に支え生かしていく、十字架の淵まで、その闇の底まで下ってくださった方が私たちの痛みの中にいてくださる、そしてそこから私たちを救い出し、罪を滅ぼして、そして神様の愛のもとに生かしてくださるのだ、その救いの言葉です。長い時間の中で自分の人生を受け止めていくときに、私たち一つ一つ、一人一人の人生が神の言葉によって示され、また支えられてきたことを示されます。一人一人の状況に寄り添い大切にされてきた、そのことを私たちにもう一度振り返されるさせる、それがこのペンテコステ、神の技が起こった日です。聖霊降臨で与えられる言葉は神の愛を伝える言葉です。 大切なことは、言葉を支配の道具にしないということです。聖霊の働きにより、私たちは自分の決断と主体性を持って愛に生きることができるようになります。今朝、私たちの教会でお一人の方が洗礼を受けられます。この方の人生を豊かに神様は導いてくださいました。点であったようなところが神の愛によって線に結び合わせられるとき、私たちの人生は過去を振り返るのではなく、これから神が私に何をなそうとしておられるのか、与えられている力、可能性というものがどのように用いられていくのかということを私たちに示してくれます。ペンテコステの日に洗礼を受けられる方が、これからの人生においてそのような神様の力と愛に満たされて歩んでいくこと、そして共同緑ヶ丘教会の一つの枝として、私たちが共に祈り合いながら、支え合いながら歩んでいくことをご一緒に祈り求めたいと思います。私たちは群れであり、共に旅をする仲間です。こうして私たちが集められていることは聖霊の働きであり導きです。また愛に根ざして生きるということを思うとき、私たちは今朝天に召された愛する方々のことを思い出しています。私たちに果たすことのできない大きな力を持って、神様はその方々一人一人に働きかけてくださいました。その方々が私たちを思ってくださった、その情熱と愛の働きの技を通して、私たちの教会が形作られ、私たち一人一人の人生が導かれたことに思いを馳せていきたいと思います。これからの皆様一人一人の歩みの上に、神様の豊かな祝福と聖霊の力が臨みますように、お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたの力が臨むとき、私たちの予定、私たちの思いではなく、あなたが果たそうとしておられるその大きな救いの技が起こされていくことを感謝いたします。私たち一人一人は弱さを持ち、限界を持ち、また目の前に見えていることにしか目を向けることができません。けれども聖霊の力が私たちに及ぶとき、私たちは自分の想定をはるかに超えて、あなたご自身が豊かな技を起こそうとしておられること、そしてそのために私たち一人一人を大切な器として用いてくださることを信頼します。私の人生はあなたによって選ばれ、あなたによって導かれ、あなたによって豊かな実を結ぶ人生です。そのただ中にあって、あなたはこの礼拝を与え、また洗礼の時を備えてくださいます。主よ、どうぞこれから始まるすべての日々の上に、あなたの祝福と恵みとを満たしてください。私たち一人一人に臨んでください。心がくじけている時に、あなたの力を持って励ましてください。愛する者を天に送り、悲しみの中に、絶望の淵にある時に、あなたの命の中へ導いてください。新しい場にあって、すべてのこれからの道のりを切り開いていこうとするときに、勇気を与えてください。そして、共に祈る仲間と、励まし合う友を与えてください。あなたが私たちの人生を祝福してくださっていることを信頼します。同時に、今この時代を生きている人々に、あなたの聖霊を与えてください。憎しみのあるところに癒しを、対立のあるところに和解を、そしてどうぞあなたが成し遂げてくださった許しの導きを、すべての人に、国に、社会に、世界に与えてくださいますように。これらの感謝と願いを、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。